マタイによる福音書第9章の1節から8節。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところに連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。よく奇跡という話を聞きます。こんな奇跡が起こったとかですね。でもよく考えてみると、小さな奇跡っていうのは常に普通に起こっていることだろうなというふうに思います。そう、私たちがそれに気づかないだけで、実は今日も朝目覚めたんですけど、今日も朝目覚められるってことは、一つの小さな奇跡なんだろうなと思います。そして、昨日から今日にかけてですね、守られてまた今日の朝の礼拝に集うことができるっていうことも、もうやっぱり一つの奇跡だろうなと思います。人々はそういう見方をですね、多分しないので、今日当たり前のように朝が来て当たり前のように過ごしているとしか思わないんでしょう。しかし別の方から見ると、私たちの命が守られ、そして導かれているっていう保証は何もないわけで、いつ交通事故に遭うかも分かりませんし、いつ物が降ってくるかも分からない。そう思うと、私たちが生きているっていうこと自体が奇跡だと毎日思えば、人生も少し変わってくるんじゃないかなと思います。去年は九州学院のブラウンチャペルで、672人という人たちとクリスマスの礼拝ができたんですね。ある意味これは奇跡なんですよね。今までなかったことが起こったんですね。でも、じゃあ話し合いの中でそれが奇跡、本当に良かったねっていう奇跡になってるかというと、そうではないんですよね。あれが悪かった、これが悪かったという、やっぱり人っていうのはそういう神様を見ずに人間の方ばっかりやっぱり見るんだろうな。だからやっぱり奇跡っていうのに気づかないし、その奇跡の恵を与えてくれる大きな恵みにやっぱり感謝しないんだろうなっていうふうに思います。奇跡が探せば必ず起こるという、それがやっぱり、聖書には言われていることかなと思います。今日はイエス様は一人の中部の人をですね、癒しをされていますね。でこれはですね、この癒しっていうのは特別な形なんですよね。聖書にはですね、この中部の人の癒しっていうのは非常に特別で、なぜかっていうと、イエス様っていうのは、その病気の人とか悪霊に取り憑かれた人、その人と1対1で会われるんですよね。そしてその人の信仰を確かめて、そして癒されるんですね。ところがこの中部の人だけでは、そのパターンには合わないんですね。この中部の人との話もしないしですね、その人の信仰を見たわけでもないんですね。何を見たかというと、その人を連れてきた人々、その人々の信仰を見たって書いてあるのが非常に特徴あるところです。それが多分ここ奇跡なんでしょう。病気が治ったということではなくして、人々がイエスのもとに苦しみ悩む人を連れてきた、これが奇跡なんだというふうに思います。その当時イエス様がどんな人であるかというのは誰も知らなかったわけで、誰も知らないのにイエス様のところに連れてきたというのが、多分ここで言われていることですし、また中部の人がどんな人だったかは聖書には記されてないんですけど、多分この人を連れてきてイエス様に癒していただこうと思うぐらいの人だったんですよね。そうするとこの人と周りにいた人々のつながりっていうのが、やっぱり一つの小さな奇跡としてここで行われたということなんだというふうに思います。ある時30代の男性の方が礼拝に来られまして、そしてその人がですね、最初に何て言ったかというとですね、 私が教会に来るようになったのは神様が最初から計画されていたのだと思います、って言われて入ってきた人がいたんですね。まあ、あの前の教会のとこなんですけど、そしてその後ずっと教会に来て、洗礼を受けてですね、クリスチャンになって今もおられるんですね。不思議だなと思うんですよね。ですね、まあ、あのよく話を聞いてみるとですね、まあ、彼の周りにはクリスチャンがたくさんおられたそうで、その人たちがお祈りをしてくれてて、そしてこう何十年か経って今やっとここにたどり着いたんだというふうに話されていて、あ、そうなのかですね。神様がこう彼を導かれる時にですね、周りの人の祈りを使われたという、そのことをですね、まあ、多分その時に私はしたのだというふうに思います。聖書ではイエス様が中部の人の信仰を見られたのではなく、その人を連れてきた人たちの信仰を見られたとあります。だとすると今年1年大江教会がどんな教会にならなきゃいけないかっていうのはここにきちっと示されているんだろうなと思います。私たちはやっぱり与えられた信仰、そして恵み、それに感謝し喜んでいる、その喜びの中に多分連れてきたいという人たちがたくさんいる、その人たちをこうこの教会に招き連れてくるという、私たちの愛している人々が救われるというふうに願いながらそれをしていくということが大江教会の一番の目標ではないかなというふうに思います。まあ、イエス様に私たちの信仰を見ていただいて、イエス様が導いてくださること、そのことを望み感謝しながら一日を過ごしてまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの前には大きな奇跡もありますけれども、日ごとあなたに与えられている小さな奇跡がたくさんあります。そのことに私たちがどうか気づくことのできる信仰をお与えください。私たちが今日も命を与えられていますことを心から感謝いたします。どうか今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、そしてハレルヤ書店に働く一人一人をどうかお守りください。あなたが私たちに与えられている使命を果たすために聖霊の豊かな祝福を一人一人に与え守ってください。病のとこにあるもの、悩み苦しんでいるものにはあなたが共にいて寄り添い、あなたしか与えることのできない祝福と慰めとを与えてくださいますように。今日も私たちの働きを進めるにあたり聖霊の豊かな祝福を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。